大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
どうも
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
は
い、
手元に何か届いておりますが、これは
そうなんです、うん、あの新しい本が出てですね、はい、森永卓郎のマイクロ農業のすすめっていう本、う
ん、ちょっとこの間まで趣味でやってると思ってたら簡単に本ができちゃう、ね、
簡単に本ができないですけど、
実はあの壮大な日本改造計画があってですね、うん、もう日本列島改造論以来の大きな変化を日本にも、
田中角栄以来の、
はい
はい、大プロジェクトが小さく始まってます、
はい、あのものすごく小さく、
ものすごく
30坪から始まってます、ま
あ、マイクロ農業ってどういう意味ですか。
マイクロ農業っていうのは大規模農業の、はい、まあ、うん、反対の
世界の潮流に完璧に逆らっている
そうなんです。で、ね、
日本のやり方にも逆らっている
、逆らっている。なんでかっていうとですね、はい、今恐ろしいことが起こっていてですね、はい、農業は高齢化している、高齢化してるって言われてるんですけれども、はいはい、
もう65歳以上と言われてます、
はい、ただですね、現実に見るとまあ、70歳以上だとなかなか難しいんですよ。これ体力を使うので、このまま行くと、はい、あと5年で日本の農家の3分の2が引退してしまう、
3分の2も、
つまり膨大な耕作放棄地が生まれるわけです、はい、で国は今何を考えているかっていうと、はい、それを担い手って呼ばれる、うん、はい、若くてやる気のある人にまとめてですね、はい、で大規模効率的、うん、国際競争力のある農業をやりましょうっていうことにしてんですが、それは机上の計算だと、はい、別に大規模農業を否定するわけではないんですけれども、うん、はい、あのそんな都合よく隣がどんどん空いていくっていう形で面積広げられるわけじゃないんですよ。
しかも日本はね、アメリカと違って結構デコボコしておりますからね。
そうそうそうそう、うん、もう棚田とかね、はい、段々畑みたいないっぱいあるわけです、うんうん、はい、でそんなところでアメリカみたいなのができるはずがないし、うん、今その農水省は農業の企業化、うん、企業がやる農業っていうのをどんどん進めていきましょうっていう方針なんですけれども、うん、はい、これもアメリカのグローバル農業資本がやってるようなことをやられると国民の健康が守れないと、だから強力な除草剤をまいてですね、遺伝子組み換えでその除草剤に耐性のあるものだけを育てる、ところがあの雑草もですね、バカじゃないのでだんだんだんだん進化するわけです。ボスともう今どんどん農薬の濃度を上げてってるんですね。
怖い
わ。で収穫した穀物も虫が湧くので、そこに農薬撒いてるんです。で日本は禁止なんですよ、日本は、はいはい、だけど世界はそういうことをしている、うん、そんなことしてたら人々の命が守れない、うん、でもじゃあ日本が耕作放棄地だらけになったら、はい、それは困るわけです。
そうですね。
でどうするか、はい、私の主張はただ一つ、うん、1億総農民、みんな農民になろうと。
みんな
今日でこの後このお話になっていくと、まずちょっとプレゼントをいただいておりまして、森永卓郎のマイクロ農業のすすめ、今日はゴールデンラジオ機の方5名様にこの本のプレゼントがございます。ご希望の方は森永さんの本希望と書き添えて番組宛てにメールかファックスでお送りください。メールアドレス golden@joqr.net golden@joqr.net、 ファックスは0354031151、ファックスは東京0354031151番です。当選者は今日のエンディングで発表いたします。皆様のご応募お待ちしております。
はい、
はいはい、ということで、うん、まあ、何をしているのかっていうお話を、うん、あの改めてするとですね、はい、まあ、3年前から群馬県の昭和村っていうところで、うん、まあ、農業を始めたんですけれども、うん、これはですね、もう道の駅がやっている貸し農園で、うん、しかもその道の駅の駅長が私が行けない時全部草むしってくれたり、うん、土も用意して苗も用意して、うん、資材も全部用意して温室も用意してって全部やってくれてるので、まあ、事実上植えて収穫するだけだったんですけれども、うん、はい、昨年事件が起きましてですね、はい、その駅長から電話があってですね、はい、 コロナの影響で東京の人は来ないでください、はい、言われてしまったわけです、うん、でうちは東京ではありません、うん、埼玉ですって主張したんですけれども、うんうんはい、どうも群馬から見ると埼玉と東京が一緒に見えるみたいなこれはあの国のコロナ対策でも一緒なんですけど、はい、もうね本当東京中心主義で困ったもんなんですよ。あの埼玉だって、はい、例えばうちの隣の隣の飯能市なんか行ったらもう山ん中で、うん、全然人なんかいない地域もいっぱいあるんです、うん、その隣の秩父市なんか行ったら、うん、未だに狼を探してる人がいるぐらい、
うん、田舎で、ね、いや自然に狼恵まれたところで
それ分かんないんですよ。でうちも周りは畑なんです、はい、でうちの一番近い商業施設は農家が置いている、はい直接販売の小屋、はい、100円入れて帰るやつ、はい、あれが一番近い商業施設なんですけど、はい、で困ったぞって言ってかみさんに頼んで、はいどっか最初買おうかって言ったんです、うんはいこれね日本はすごくね大きな壁があって、うん素人が農地を買おうとすると条件が2つあって、うん、1つは、農業専業義務うん、農業に専念しないといけないっていうのともう一つ最低1500坪、はい、お前ふざけんじゃねえぞ、ね、今あの自治体ごとに氾濫があちこちで、うん、起こり始めていてその加減がどんどんどんどん下がってきてるんですけれど もこれはもう買えねえぞだって、はいそんなたくさんできないんですよ、はい、あの私は兼業農家なの でただかみさんがですねその近所の農家のとこ行って、はいはいで耕作してないのを、うん貸してくださいって言って借りたわけです、うんはい、で去年春からやったんですけれども
そこは何坪ぐらいですか。
最初30坪ぐらいだったんですけどどんどん広がってって最終的に70坪近くまで行ったかな。
それでも結構すごい、
はいところがその最初の畑の持ち主のおじいさんが死んじゃったんですよ。で死ぬとですねもうとてつもない相続税がかかってくるので、
はいはい、畑売らなくちゃいけなくな
る。そうそうこれでいいのかって私は思うんですけど、うんうん、なんで農業続けていくのにそんな相続税何億円も取られなきゃいけないんだか私にはよくわかんないんですが、で結局そこは使えなくなるっていうのって、今の畑これ別の人が持ってる畑をうちからちょっとだけ50メーターぐらい遠くなったのかな、はいはい、そこ借りて今30坪ぐらいでちまちまとやってるんですけど、もう30坪でもめちゃくちゃ大変なんです。
そうでしょう。
なんでかっていうとこの除草剤は危険なんですよ。農家は大体使ってるんですけど、それはこれ麻酔と一緒なんでいっぱいかけると残っちゃうんです、はい、だからその技術のある人がきちんと容量を守って農薬を使わないとダメなんで、素人は危ないから農薬は使えない、はいはい、使えないと何が起こるか、はい、もう雑草だらけです。
すごい勢いで、
そう、もうまだあんまり雑草出てきてないんですけど、このたった30坪で、はい昨日1日で一輪車山盛り2台もう超山盛りです、あの隣の畑やってるおじさんが、うん、森田さんすごい収穫ですね言ってましたけれども、
それじゃ逆らうようですけどマイクロ農業進められないじゃないですか。
いやいやいやだからね、だからこれなんで私が進めてるかっていうと、はいはい、これを現代社会の、アンチテーゼなんです。今ですね世の中の仕事が、どんどんつまんなくなってるんです、はいはいはい、これはもう、まあね、トップダウン、官邸主導の偉い人が、うるせえガタガタ言うんじゃねえ、お前ら言うことを聞いてやれ、はいっつってやるだけでいいんだっていうふうにどんどん変わってってるんですね、はい、でこれ非正社員の仕事なんか、もっとひどくって全部マニュアル通り、はいでしかもコンピューターの端末持たされて、ここからここ行くのにあと80秒79秒チッチッチッチッってこう、監視されるわけです、はい、でそんな仕事は面白くもなんともない。
おっしゃる通りです。
はい、で実はその農業は 楽しいんです。で私の周りで同じようにしてやっている定年後のサラリーマンが全部で10人ぐらいいるのかな、話聞いてみんななんでやってるんですか、もう商売になってる人なんか全然いないんですよ、儲かんないんです、儲かんないんだけどずっとやってるのはなぜか、楽しい、楽しいんです。もちろん困難はあるんですよ、はい、去年ですね一個だけ生き残ったキャベツがあって、先週もうパーフェクトなキャベツになったんです、で、昨日それ収穫に行ったら、誰かにもう半分食われてるんです。
これはもう誰かというと
分かんないですね、動物かもしんないし、バッタは今あんまりいないんですけど、もう蝶々は飛んでるんで、蝶の幼虫かもしれないですけど、とにかくもう半分がっさり食われてて、その食われた断面見ると、本当美味しそうなんです。だから美味しいのに限って食われる。
なるほどね。
まさか人間がね、かじったってこと
はない。人間は丸ごと持っていくと思うんですけど、
美味しいとこだけ。
そうそうそう、でもね、その虫も来るし動物も来るし、大雨も来るし風も来るし、
大変です。
もうありとあらゆる敵が次々に現れるんです。でその敵と戦って勝ち抜いていくと最後収穫に結びつくわけですよ。だからこんな楽しいゲームはない。
ゲーム感覚、
まあでもしかしまだ金にはならない、
金にはならないんですけれど、ならないですね。まあ、小屋建ててですね、100円で売るっていう手はあるんですけれども、でももう一つ大きなメリットがあるんです、それは体にいいんです、これはめっちゃくちゃ体鍛えられます、草むしりイコールスクワットです、
イコールじゃないですか、まあ、腰を痛める人もたくさんいる。腰とか痛める人たくさん出て
る。姿勢が悪くて抜くから、ちゃんと背筋を伸ばして骨盤立てた状態で抜く。でこれはですね、足が鍛えられると同時に背筋も鍛えられるっていう。
おっしゃってることは分かりますけど、しかもの、その農業のなんかこう資産を引き継ぐのに税金も高かったりすると、ただその農地を買うのには、もうちゃんと農業をここでやるっていうことをしないと農地って買えなかったりっていう、国の規制もたくさんあるんですけど、だから森永さんのようにですね、マイクロ農業で進めていく方法が、それは楽しみからその次の段階にステップしていくかどうかはかなり微妙じゃないですか。
いやいや、だから、買おうとするといろいろ大変なんですけれども、耕作放棄地は原則としてただです、借りるのはただ、お金はかからない。
ただで借りる。
私もただで借りてます、一応ですね、去年唯一うまくいったのがスイカだったんです、
美味しかった。いただきました。美味しかったです。
あのスイカを1個、地主に持ってったんです、それが地代です、
スイカ1個、
スイカ1個
十分な。でも美味しかったです
けど、美味しかったでしょ。あれだけね、奇跡的にうまくいった。
ただじゃ悪いじゃないですか。でも
いや、だからね、ほら農家は放っておくと草ぼうぼうになって、耕作放棄地は周りに迷惑かけちゃうんですよ、だそこに耕す人がいれば農地は守られるんです、で、いろいろ堆肥とかいろんなもん入れるから、もし返してもらってもすぐ農地として使えるわけですよね。
まあね、でもさっき言った、肥料の問題もたくさんの苦難を乗り越えなくちゃスイカ1個はできないわけですよね。
だから、日本政府の皆さん、一億総農民に向けて農業政策を切り替えてみんなでやれば、食料危機にも強いぞ。
本当にそうするんならね、農業政策切り替えないと、アメリカ式みたいなね、大規模農業にやっていけるっていうふうには、なんか日本の人はあんまり思ってないもんね。
はい、で本の中にはその具体的なやり方が詳しく書いてあるので、
じゃあ皆さんも、読みたくなった、ご本もお出しになった森永先生、ちょっとお時間が来てしまいました、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。
ありがとうございました。
どうも。